京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週は環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫と、
地域環境デザイン研究所エコトンの大田です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします、
ね、今日ゲストが実はいないです。今日は、
はい、
藤本さんと、そうそう、2人でこの1年を振り返る回というね、
ワクワクしますね、
試みをしてみるんですけれども、
はい、
まあ、振り返ると本当にたくさんの、ね、方々、素敵な方々が来られてますけれども、
すごいですよ、はい、
その辺ですね、ね、聞き逃された方もですね、まあ、過去の、ね、あの音声は、この番組は全部ネット上にこう上がってるんですけれども、
はい、
ちょっとダイジェスト版で、ね、まとめていきたいというふうに思っていますが、まあ、3月といえば、ね、もう4月からの、ね、まあ、で、まあ、別れの季節でもあるけれども、はい、あのね、来年度からのワクワクドキドキした気分と、ちょっとでも寂しいなとか、いうのもあると思うんですけど、でも花粉症もひどいよね。
いや、すごいです、私、花粉症、
ね、あ、本当に
太田さん。
いや、俺も、ね、花粉は、ね、大丈夫なんだけれども、でも今年急に、はい、今まで大丈夫だったのに目がすごい痒いとか
急に来るって言いますよね。
急に来ますね。で、まあ、花粉症対策のグッズもいろんなね、そのドラッグストア行くと売ってたり、もう これから多分みんなマスクをね、
はい、
つけて街中マスクだらけに多分なるんだろうけれども、
はい、
でも結局その表面的な対策でしかなくて、どうしてその花粉がねこんだけ舞っちゃう世の中なのかと、
は
い、まあ、その山の手入れのものだったり植林の話だったりだとか、
はい、
こうそもそもの抜本的なその仕組みというか構造をも考え直していかないと、いつまでたっても悩む花粉症で悩む人がね、増えていったりだとか、辛い人はずっと辛いまんまだよね。
そうなんですか。何かそのそういった大きなところで予防ってできるもんなんですか。
そう、予防っていうか、まあ、そのなんていうかな、まあ、花粉とその化学的な物質、はい、例えば排気ガスだったりだとか、そういうものが、まあ、都市部なんかではその混ざあのなんていうの、混ざってしまって、それが、まあ、なんていうかな、まあ、人体にとっての影響を及ぼすようなことなんだと思うんだけれども、
はい、
まあ、それ諸説いろんな、ね、原因はあるにせよ、でもあとはその人工林は杉ばっかりこう植えたりだとか、
そうですよ、
やっぱりその計画的にどうその山を守り育てていくかと、昔 の, その里山をね、ちゃんと残していこうとか、その昔は山を、その地域の山を資源をね、そこから取ったりして、山をだから手入れしないと自分たちの生活が成り立たないなんていうのが、まあ、それは昔から の日常生活の中にあったけど、今逆に山はもう本当にほったらかしでね、当時その、ね、先のことを考えて植林したものもそのまま手つかずでそのままになってたりするから、まあ、でもそこをやっぱり商売としてね、お金にならないとやっぱり山に手を入れるっていうこともしないですよね。もう長らく言われてるのはやっぱり、国産の京都からね、京都の山から木を切って下ろして、
はい、
家を建てる時の材とか家具作る時の材とかにするよりも、どっか遠いところから切って運んできて加工する方が安く作ってなんていうのは、まあ、だからそれは本当はおかしな話で、まあ、それはいろんな日本 その林業の、まあ、制度的な問題もあるのかもしれないけど、でも自分たちがもっと、ね、意識して選んで使ったりすれば、もしかすると変えられることかもしれないですし、自分その特にその花粉症で悩んでる方々なんかはね、
すごく身近な問題、
ね、身近な問題なんだけれども、そこのつながりがね、を少しでも自分で想像力を持ってこう何か考えてみるとか、でも一人で考えてもそれを変えられる力にはならないかもしれないけど、でも同じことみんな思ってると思う、ね、みんな理解すればね、そしたら何かできないかななんていうことにつなげられるといいかななんていうふうに思いますけど ね
昔は里山っていう言葉もありましたけど、
まあ、もちろん今もあるんだよ、今もあるし、なかなか山と、まあ、海もそうだけれども、
はい、
ね、自分たちの食べてるものがね、なんていうのかな、どこから来てるのかも話もあるし、それに付随して買わざるを得ないゴミの話もね、でプラスチックの話でも、もう今やこう、まあ、G20 がね、今度5月に大阪でありますけれども、はい、その脱プラスチックどういうふうにしていくのかみたいな話が、まあ、随分日本ではね、まあ、万博も行われることに合わせて、ね、オリンピックもあるの で,
そ, うです、ね、
その流れでいくと、そういう世界的なとか社会的な課題に対してこういうアプローチしてきますと声高に言うのはいいんだけど、じゃあ実際どうやってやっていくのと、もちろんそこをね、もう 海洋プラスチックの問題っていうのは人体にも影響が出てくるかもしれないし、その生物多様性にも影響が出ているので、そこがね、それは分かってんだけどどういうふうにしたらいいんだろうっていうことをみんながちょっとずつ考えつつね、でそこがちゃんとビジネスともとしても成り立ちながらも、その今までの自分たちが負担かけてきた部分をどう解消していくかということを、まあ全部なんかいろんな課題がつながっているので、
はい、
もちろん京都だけではなくてと、ね、あの日本全体で考えないといけない、世界で考えないといけない、でも京都、私たちの足元は京都なので、京都でできることって何なのかなということを、もっと自分たちで、ね、横のつながりを使いながらっていう話でいくと、
はい、
これね、この4月からゲストたくさんのゲストをお越し、毎月ね、これまあこれからラジオのこの第1週目は毎週1回しかないわけだけれども、はい、毎月1回しかないわけだけれども、実はこれからラジオ今年で、今年じゃない、今年でもまあ来年度になるかな、
そうですね、
夏に、はい、夏ですよね、に10周年になるんですね。
10年。
ねえ、10年ね、この番組もこうやってくるとですね。
はい。
本当に多様な方にこうゲストで来ていただいたり、この番組を支えていただいたりするなというふうに思いますし、このつながりだけでもね大きいというか、この番組だけじゃなくて京都でこう活躍されてたりだとか、こういう課題にこういうふうに挑戦してるんだとか、こういうふうに楽しんでるよなんていうのをこういうふうに伝え続けられたことっていうのはすごく嬉しいなというふうに思いますし、もう一個トピックで言えば、
はい、
これは今年ですね、今年のあれは12月だよねに、
はい、
FM おとくにが開局をしたと、
ね、大きな、
でこのこれからラジオも FM おとくにでも毎週流れてるんですよね、ねえっていうのでですね、こう、まあ、10年でいろんなことはこうありましたけれども、この1年とりあえず今日の番組の中では振り返っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスなら 075-253-6901 253-6901。京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。今月3月のコレソンはこれからラジオ第2週のこれからミュージック、番組パーソナリティをされている竹上久美子さんの最新アルバムからです。メニーメニーメニーという曲です。4月7日日曜日のお昼にですね、京都の北野天満宮で開催されるアコースティックイベントにて竹上久美子さんのライブもあります。詳しくはホームページを見てください。それではメニーメニーメニーです。どうぞ。
No, thank you. 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高
野。京都これからラジオ。
さて、本日の京都これからラジオ、久々ですね、こうやってゲストがいなくて、
ね
え、2人でこう話すのは久々ですけれども、
本当です、はい、
このラジオカフェでね、このこれからラジオ10年前から始まりましたけれども、この毎週木曜日の6時から6時45分ね、チャンネル合わせてくれてる方たくさんいると思いますし、はい、FM 特にでは、うん、1月はね、朝実は9時から9時45分でやってたんですけれども、
はい、
2月からはですね、毎週土曜日の10時から10時45分ね、
朝方なんですね。
ねえ、ラジオカフェではね、夕方からやってるので、うん、また全然違う時間帯にこう聞いていただいてるわけですけれども、
はい、
うん、ねえ、そう振りか、まあ今年の1年をこう、これからラジオ、これからラジオって一口で言ってもね、第1週目から第5週目まで毎週あるので、
はい、
ねえ、我々は京都これからラジオの第1週目をこう担当しているという形ですけれども、
はい、
第2週目のこれからミュージック、第3週目のコレスポ、4週目のアート冗談、ね、5週目がね、ある月とない月があるけれども
ある時は
京都食通機構ということで、はい、うん、4回ないし5回は必ずね、
毎週やってます
ね、経路が違って、
パーソナリティも
ね違いますけれども、
はい、
今日振り返るのは第1週目の、まあ、環境文化を我々は担当していますけれども、
はい、
京都これからラジオのを体現する番、毎月の第1週目、京都これからラジオの京都これからラジオということで、
はい、
うん、ちょっと振り返っていきたいと思いますけれども、
ちょうどね、私がパーソナリティさせていただいたのも、
うん、
去年の4月からなので、
あ、そうだね、4月もう1年ですよね、
はい、
うん、で4月最初のゲストね、
はい、
来られたのは、
はい、いいですか、うん、宝酒造の株式会社環境広報部環境課課長でいらっしゃる中尾正幸さん、
ね、そうですね、中尾さんに来ていただきましたね、まあ、環境広報部ということで、宝酒造さんは、
はい、
積極的に、ね、環境活動を京都の中でも早くから、
あ、
もちろんね、そのお酒を作るにあたって、お酒とかその、はい、食品を、ね、作るにあたって、やっぱ自然由来のものがね多かったりするので、自然を守りながらと環境に負荷をかけないような形で 商売をしていく、長く商売できる環境を整えていかないといけないということがあったりするので、早くからね環境活動とか、小学生などに対しても環境教育活動であったりとか、まあ、企業の社会的責任というところをしっかりですね、報告書を作ったりだとか、っていうところでいくと、まあ、全国的にも実は宝酒造さんの取り組みっていうのは早くてですね、注目をされているんですよね、
はい。
でまあ、環境広報部っていうところが諸部がですね、の中尾さん、はい、課長さんですけれども、
はい、
まあ、そういう業界をこう牽引してきている、方ですけれども、
はい、
かなり面白い話いろいろ聞けましたよね。
でもすごく分かりやすかったといいますか、なるほどと、ね、お酒、いいお酒を作るにはいいお水が必要だというところから、すごく私にも分かりやすくて勉強になりました。
そうだよね、そのいいお水を作るためにはやっぱり、ね、
はい、
そういう環境、自然環境、いい環境を整えるかね、生物多様性も含めて、
はい、
そういうところを守り育てるようなところに企業としてどう役割を果たせるかっていう話をしていただきましたよね、
はい。
まあ、僕らでいくと、その実は業祭りゴミゼロ大作戦というのをやってますけれども、それ含めていろんなところでご協力をいただいていて、特にまあ、
はい、
お酒とかね、お醤油の瓶ね、瓶、まあ、はい、リターナブル瓶っていうのが一般的に昔から流通していたわけですけれども、はい、なかなか最近それが、酒屋さんで買って酒屋さんに戻すっていうような文化がね、
そうですね、文化ごとがなくなりつつあって、
瓶が重いとかね、なんやろいろ言うじゃん。でも瓶は実はすごく環境に負荷をかけない素晴らしい仕組みだったんですけれども、
はい、
でも徐々にやっぱり消費者ニーズが変わってきたりとか、社会的な仕組みが変わってくる中で、でもそれに変わるような取り組みもしていく、まあ、変わるというかね、それ瓶を進めると同時に他のこともやっていかないといけないっていうので、実はそういうリユースとか再使用、何回も繰り返し使えるようなことをしているところと一緒になって何かしたいよっていうことで、実は我々と一緒に活動してたりするので、
この直後ぐらいでしょうか、なんか去年ぐらいからね、プラスチックの問題がすごく出てきた中で、
そうだね、マイクロプラスチックの話とかねでいくと、やっぱり瓶をもう一回見出されてもいいでしょうし、
はい、
やっぱりそのリサイクルとか、まあ、それ一回で使い捨てるようなね、ワンウェイ商品であるとかっていうのはやっぱり見直していく流れでいくと、やっぱりね、そういう昔からのこう仕組みっていうのをもう一回新しい形でリブランディングしていくなんていうのも今後増えてくるかもしれないですよね。もう増えつつありますね、今ね、
はいはい、
っていうような話を4月は聞きましたよね、
はい
は
い。
さあ5月、
5月は島津製作所からですね、環境系統括室のマネージャーの三松明彦さんにお越しいただきました、
はい。実は去年は、
はい、
去年からちょっと、あ、去年というか今年度からね、
はい、
いろんな企業さんのね、環境の取り組みとか、京都での現場での活動であったりだとか、
はい、
の方をこう招き始めたのって実は今年度が、かなり多かったなというふうに。
お二人とも環境という
名前のついた部門で、企業の、今まではその誰か、なんていうのかな、いろんな活動されている団体の代表の方だったり、
はい、
会社の社長の方だったり、
はい、
そういう方が多かったですけれども、大きなやっぱり会社の中でどういうふうにこれをマネジメントしているのかとかいう話を聞く機会っていうのがあまりなかったので、
はい、
その点でいくと、この三松さん、ね、島製作所の環境系統括室ですけれども、やっぱグローバルなね、グローバルな、まあ、会社ですので、
はい、
日本、その京都だけのこうなんていうのかな、仕組み作りをすればいいわけではなくて、やっぱりその、なんていうか、資源の、まあ、資源というか、その材料の調達の話とかね、現状、現場での工場でどういうふうにこう作られるのか、その過程で、どういうちゃんと基準を守れているのかとか、細かいところまでチェックしながらも、でも世界の流れの中で、例えばヨーロッパの規格と日本とか、アジアの規格で違ったらね、
はい、
やっぱりその世界中でグローバルに取引するにあたって、やっぱりこれを取らないと、でそうすると企業の組織体制とか運営も変えていかないととか、実は、いろんなところでそのやっぱり環境に関する仕組みっていうのが世界でいろんなところでできてきているので、そういう規格に合わせた、企業対応をしていかないといけない、で、ね、自分たちが食べてるものとか買っているものとかね、使ってる電化製品の何でもいいんですけれども、それも裏ではそういう実はね、持続可能な調達の仕方を皆さん考えて、それが組み立てられて私たちの手元まで届いているものが、まあ、多いわけですけれども、でも全然考えて、なんでこんなこれが安いんだろうみたいな、もちろんその企業努力はあるけれども、実は負担をかけているようなね、単純者、まあ、環境に負担をかけているような商品もあったりするので、それをどう、まあ、生活者消費者は読み解くのかっていうのをね、 うん、難しいけれども、
はい、
うん、まあ島製作所が関わ、製作所さんが関わっているような商品サービスは、うん、この三ツ松マネージャーですけれども、はい、じゃあそういうとこちゃんとチェックをして、
あとそこで言うとその島津製作所さん、うん、島津製作所さんっていうと、うんうん、あの B2B の会社だなっていうイメージがあったんですけど、
ね、
お話聞いてるとすごくあの消費者まさにに近い製品だったり、もともとは、
ね、
学校の理科 の、
あ、そうだね、あ
の道具も作っていらっしゃったっていうところのお話も聞いてすごく身近だなと。
そうだよね、うん、なのでね、遠い京都はもちろん代表する、京都代表する会社ですけど、
はい、
うん、実はね身近なところでいろんなことを支え、社会支えてますよね、
はい、
うん、そして6月、
はい、6月は真田製鋼株式会社代表取締役社長の真田和義さんにお越しいただきました、
はい、真田製鋼さんは実は京都の会社じゃなくて、
はい、
うん、あの大阪の茅ヶ崎村、いつも噛んじゃうんだけれども大阪唯一の村、
はい、
うん、に工場があるんですよ。で真田製鋼さんは何をしているかって、あのプラスチックを原料にした、まあ、桶とか、
はい、
食器とか、うん、あの棚とか、
はい、
うん、あのホームセンターで売ってるようなものだったり100円ショップに置いてあったりするような、
すごい種類の、
すごい種類のそうそうプラスチック製品を作られているんですよね、はい、でしかもそれは、使い捨てを前提にしたプラスチック製品ではなくて、長く使って大切にね使ってもらえるものをいかに、まあ、安く作れるかっていうことを追求されているわけですけれども、はい、だから安いからもうこれで使いすぎちゃっていいかなって思われるものは作りたくないと。
おっしゃってました。
安いけれどもやっぱり長くね、はい、使っていただけるものをどう作れるかっていうのが鍵だということをこう言ってたと思うんですけれども、だから今世の中的にその脱プラスチックの話がありますが、プラスチックが全部がダメっていうわけではもちろんない。やっぱり適材適所で、こういう時はプラスチックの方がいいよねと、
便利ですし、
ね、うん、加工もしやすいですし、うん、でもそうじゃなくてもいいシーンまでプラスチックがね、
うん、
はい、汚染というかプラスチックが入り込んできて、何でもプラスチックに置き換えてるっていうこと自体、はい、ことがあのダメなことね、うん、うん、
ね、そうですよ
ね、 ね、なのでまあそういう点でいくと、こういうプラスチックをね、製造、プラスチック製品をね、製造販売されている方々っていうのは、いろんなその今、局面に立たされていると思いますけれども、
はい、
うん、そういうような部分で、どうその、挑戦していくのか、みたいなことを、ね、この6月の回では、お伺いしましたよね。
使い続けること、そういった、まあ、製品作ることもそうだし、その中にはデザイン、
うんうん、
いいなと思っていただけるデザインも開発されているということで、あの、社内はね、すごく女性の方が活躍されているというお話、伺いました。う
ん、本当にね、女性の方が、女性の皆さん、デザインチームは ね、
ね、
女性の視点で頑張ってらっしゃいますね。
はい、
うん、はい、
そして、7月7月ですね、角川大作京都市長にお越しいただきました。
そうですね、角川市長に
毎年、
毎年ね、そうそう、この時期はこの7月はですね、毎年の祇園祭りがこう始まる最初の週になります。
今7月
いっぱいいろんな祇園祭りね、あの、
も
う、あの神事がありますけれども、その初っ端は、
は
い、市長に来ていただいて、
はい、
うん、その祇園祭の話ももちろんですし、京都市として、まあ、祇園祭で米ゼロ大学作戦を応援してたり一緒になってやったりする部分があるので、
はい、
そういう話だけではなくて、まあ、この新しい年度が始まって4月からまた今年1年どんなことしたいのかみたいなね、環境の部分で、環境とか街づくりの部分でお話をこう聞いてきていますけれども、今年実は、
はい、
これ今去年の門川4月門川市長でしたけれども、
はい、
今年祇園祭り、
はい、
ね、何年目か知ってる？今年の7月で、
え
何回目、
何年目、
うん、
何百回、
何百回でいいですか本当に祇園祭りですよ。
え
さあどうでしょう、
聞いてください
、はい、今年は実は1150年目になるんです。
1150年、
ちょうどキリのいいで、1150年記念のいろんなその催し、今祇園祭り、まあ、町保護町の町の方皆さんもそうですし、
はい、
うん、みんなそういう気分を高めようっていうので、うん、でまあその時、まあ、市長もこう話をしていましたけれども、もともとはね、あの、まあ、京都の祭りだけれども、実は日本のその当時の国の数だけ山とか鉾があったわけですね。
ああ、そうですね、うん、でその地域ごとで、
そうそう、でその国の数だけの山とか鉾だから、日本の、
はい、
うん、なんていうのかな、ことをこう祈る、まあ、平和もそうですし、
はい、
うん、あの、まあ、 病気の、まあ、病気の話だったりだとか、
はい、
乗り越えないといけない課題を、あの楽器をまずは通してなんとかその乗り越えていこうと、うん、それ解決しようということが始まりですよね、はい、うん、だからその点でいくとこうやって細くな、まあ、長くこうやって1150年も続いてきてるっていう、こう裏にはね、はい、地域の方々のもちろん思いもあるし、それを支えるね皆さん、うん、やっぱり祇園祭向けて毎年ねやってきてるわけですから、
ラジオカフェでもねまた祇園祭の時期に、
はいはい、
特集して、うんうん、山鉾町にスポット当てて、はい、取材もさせていただいてるんですけれども、やはり地域山鉾ごとに全く違います、異なりますね、関わってる方も、
そうそう関わってる人もみんな町内によって違うし、
はい、
どうその保存していくのかとか、そこのもともとできた由来とか ね、
あ、 そうですね、
そこの掛け軸だった、掛け軸じゃないタペストリーだったりだとか、
はい、
作り方含めてそれぞれが伝承しながら、うん、やっぱり保管するのにもお金かかりますし ね、
ね
え、でやっぱり町内によっては、
はい、
最近はねその室町も新町もあの昔の様相とはまあ変わってきて、
はい、
ホテルや旅館や、
うん、
外国人の方も増えてきてるので ね、
ね
でマンションも多いですし、はい、ちょっと変わってきましたよね、
はい、
うん、でもそれはまあ時代の流れだから、まあそれはね、ただそれを担い手がね随分減ってきちゃったりすると、
はい、
うん、どうやっぱりそれを1150年続けてきたものをちゃんとこれまでのクオリティと変わらずねやっていけるのかっていうことは地域が課題かもしれないですけれども、そういうものも多分過去150年1150年の間にはいろんな多分ことがあったでしょうから、
はい、
それでもこうやり続けてきてるっていうねことでいくと、うん、なのでその今門川市長なんかは祇園祭りと SDGs だと言ってる、まあこのあたり多分ねこの話だと長いのであれですけれども、はい、うん、なので、
はい、
ぜひですねまたいろんな機会で今そういうので祇園祭りで SDGs をもっと考えていこうなんていうことを今言い出すところなので、
はい、
うん、今年の祇園祭りまた楽しみにいただき皆さんねしていただければいいなというふうに思いますと。一曲ここ入れますか。
そうですね、
うん、
はい、ではミュージックブレイクです、どうぞ。はい、続いて、次8月ですね。8月のゲストは公益財団法人の地域、京都地域創造基金事務局長でいらっしゃる蟹拓磨さんにお越しいただいて、
そうですね、うん、蟹さんに来ていただきましたけれども、まあ、京都地域創造基金ももう10年になるんですよね、
はい、
うん、今年度で、うん、で、その新しい寄付のね流れをこう作るぞということでこのコミュニティ財団みたいな形で京都で立ち上がって今全国に、20ぐらいになったのかな、
は
あ、うん、その京都地域創造基金をこう参考にしながら、はい、で全国でそれぞれ地域の課題は地域のお金でね資金循環で解決するんだというようなことで、まあ、大きくこうねやられていますけれども、まあなかなかね寄付って身近なところにこうあるけれどもそれがどういうふうに使われているかだったりだとか、どういうことを自分が本当に応援したい活動なのかどうか含めてね、
はい、
うん、選べるような仕組みってなかったの、
は
ありそうでなかった、近くにね困ってるっていうのにこうねこれじゃあ応援するよっていうのがあっても、はい、もっといろんな実は地域や社会の課題っていろいろあってそれに対して、ね、自分ができること、もちろん現場で活動することも一つだけれども、
はい、
その資金の面で応援をするっていうね、やっぱり震災とかがまあ多くなったりすると、まあ、自然災害も含めてだけれども、はい、義援金という形で ね、寄付はねこう募るわけですけれども、はい、まあそういう文化がもう少しその地域の中に目向いてそれも大切だけれども、うん、もう少し解決しなきゃいけない活動を積極に頑張っている人たちをその資金の面から応援する、そこをつないでいく京都地域創造基金ということで、うん、はい、面白い話聞けましたよね、
はい、ありがとうございました、うん、9月はですね都のアジェンダ21フォーラム事務局長の井上和彦さんにお越しいただきました、
はい、この都のアジェンダ21フォーラムも先月ね実は20周年記念のパーティーがあったんですよ、
はい、
うん、
20周年のお話されてましたね、
そうですよね、で、まあ、この都のアジェンダ21フォーラムってこの名前がね何だかよくわからないかもしれないけどアジェンダ21っていうのが、
はい、
まあ、1992年の地球サミットの時にこのローカルアジェンダ、その地域の課題に対してそのまあ環境活動だけそういう活動をしている人たちだけで何か取り組むんじゃなくて市民事業者行政いろんな人のそのパートナーシップでいろんな解決していきましょうよと、そういうことを地域の中で課題を設定してそれに課題解決に向けた道を作らないとというのでそのプラットフォームとして都のアジェンダ21フォーラムっていうのが できたんですね、
はいはい、
なので第五地域で入ってるね府心の第五なんかのコミュニティバスが走ってたりするんですけれども、
いやすごいです、
あのコミュニティバスも実はアジェンダフォーラムでこうやってたりだとか、はい、今家電製品なんかではその省エネラベルっていうのがね、はい、もう貼り付けるのが義務になっていますから、はい、あれも京都で社会実験いろんな電気屋さんに協力してもらって、はい、社会実験したものが日本の制度になっていったりだとか、
はい、
各中小企業なんかが ISO をなかなかね費用面で取れないよっていうところ、それを京都版でもう少しその中小企業も取りやすいようなマネジメントシステム、環境マネジメントシステムを作ろうっていうので KES っていうのが生まれて、それがもう今やすごい数の企業が、
はい、
取得していたりだとか、実はそういうものを生み出している元はこの都のアジェンダ2次フォーラムだったりするので、僕がやってる活動なんかもアジェンダフォーラムがあったからできてる部分があるし、はい、うん、実は陰でそういうプラットフォームとしてすごく機能してる、そこの、まあ、事務局長の井上さんから、ね、
はい、
今のようなお話をいただきましたよね。
はい、そして10月ですね、うん、中浩二健吾長岡京市長にお越しいただきました、
ね、まあ、京都市長に長岡京市長にいろんな人が来て、市長に市長さんに来ていただいていますけれども、
はい、
中浩二市長はですねちょうどだから12月に、はい、開局、あの FM 特に開局するということを含めて、
はいはい、
うん、あのその候補を含めてねここに来て、ね、お話をお伺いしましたけれども、
はい、
そう長岡京は、ね、キーワードとしては賢くクラシックっていうね賢く暮らすというのと、はい、あとクラシックといろんな言葉をかけてますけれども、
はい、
ね、その子育てをする環境が随分整っていて、長岡京市はあの世帯人口増えてってるというような話もありましたし、
はい、
そのまあ、街づくり、うん、っていうかね、その子育てできる環境だけじゃなくてやっぱり、自然環境を含めてどう守り育てていくのか、それを、まあ、市長の立場でどういうことができるのか、でもちろん災害に強い街づくりをしていきたい、いかないとということで、はい、このラジオ局が FM お得がね、
はい、
果たせる役割なんていうのもお話をいただきましたが、
う
ん、でも FM お得には実は長岡京市だけではもちろんなくて聞こえるの、
あ
の、
はい、
あの西一丁、長岡京市、向こう市、大山崎町にかかったラジオ局なんですよ、その西一丁が協力し合って、
はい、
であのもちろんそこには市民、その自治体だけではなくて市民もいるし事業者もいるし、はい、みんなで実は立ち上げたのが FM お得にという形になるので、そういう形でその、まあ、なんていうかな、経済圏はね、経済は近いんですよね、長岡京市も向こう市も、はい、自治体としては分かれてますけれども、はい、そこが手を取ってこういう何かがあった時のためのコミュニケーション手段としての、情報発信手段としてのラジオ局っていうのは、うん、すごく重要だと思いますし、街の情報流通の観点から言ってもね、うん、ね、FM 特にこの長岡京市の駅前のバンビオの中にスタジオがあるのと、はい、メインのスタジオがあるのと、あと桂川のイオンの中に、
ね、
うん、サテライトスタジオがありますので、はい、ラジオ界よりちょっと目立つかもしれないね、このね、そうですね、寺町のこのスタジオに比べたらですね、
そうですね、
とてもそうそう、
いや、もちろんおっしゃる通りです
身近なところに見えやすい、はい、
そういったお話も伺いまして、
長岡市市長からお伺いしましたね、
はい、で11月は東山の生き生き活動センターセンター長の岡本拓也さん、
はい、岡本さんは、まあね、あの京都ハッピー NPO でも実はパーソナリティを、うん、長く勤めていた時期があった、はい、まあ元々ね京都 NPO センターというところのスタッフで、今は東山生き線のセンター長ということですけれども、
はい、
まあ、この東山地域ではね、あのこういうセンターをこう運営することを、まあ、いろんな角度でその地域の人たちとコミュニケーションを取りながら、で、まあセンター、まあ、このセンターでいろんな貸し会場もあるんですけれども、それの利用を、はい、でですね活動を支えたりだとか、地域の課題に対してどうそのアプローチできるかということ、いろんな人をつなぎながらね取り組みを進められているというような話をお伺いしましたが、まあ、東山行き線だけじゃなくて、
はい、
下行の方にも行き線あるし、いろんな岡崎の方にもあるし、
は
い、
ね、
うん、それぞれでちょっと趣向を凝らした違う活動されてますが、
この回はあのおられる人が全員参加者になるっていうお話を、
あ、そうですね、
聞いたのが印象的でした、
うんうん、そういうメディアリテラシーというか、その作り手になってみようなんていう、はい、映像でね、携帯を使った映像をね、はい、
そうです、
そういうのをやってたり、
はい、
編集講座してたりね、撮りにみんなで撮りに行ってみようみたいなことなんていう講座もされてたり、面白いですよね、
まさに地域づくりというところでお話を伺えたのが印象的
で、そうですね、はい、コミュニティデザインみたいなこともキーワードにされてましたね、
はい、 で12月ですね、一般社団法人京都府サッカー協会から会長の村山義明さん
お越しいただいて、ね、京都府サッカー協会、多分聞いてる方はですね、サッカー協会所属してるよっていう方多いと思うんですよ。
そうですね、
サッカーのね、その、はい、まあ小中高校生もそうで、社会人のリーグもそうですし、うん、あの何かしらの試合にね、こうトーナメントの、まあ、そのオフィシャルなやつに出るにあたっては、
はい、
この協会に大体皆さん所属をされていて、でもここの、会長のね、村山会長のお話をお伺いしていると、はい、実は京都は京都市、京都はサッカー人口多いのに、はい、一人当たりのなんていうかな、はい、サッカー場の面積は、
はい、
沖縄に次いで小さいと。
びっくりしましたね。
ねえ、だ都市部に関して、京都のね、この京都市内に関してはなかなかサッカー場を作る、はい、サッカーコートをね、作るね、スペースがないっていうのはもちろんあるんでしょうけれども、はい、まあ少し離れたところ、亀岡とか城陽とかね、うん、まあそこに作ってもそれが、まあサッカー人口が実は京都市内に固まってるっていうのもあるかもしれないですけれども、なかなか事業的にも成り立ちにくいっていうのはね、でもそれをもっと一人当たりの面積を増やして活動、サッカーがね、楽しめるようなところをもっと作っていかないと、
はい、
うん、京都、まあ、人口減少これからしていくにあたって、うん、サッカーをより楽しんでもらえる環境づくりをどうしにしていったらいいかなということで、芝生をね、天然の芝生のコートをもっと増やしたいんだということをね、
はい、
うん、夢を語ってらっしゃいましたよね、はい、うん、こんだけサッカーがね注目されてますし、うん、京都もねすごい選手も輩出してますし、3階にはもっと頑張ってもらいたいし
、はい、
ね、サッカー協会ぜひもっともっと、ね、頑張っていただければというふうに思いましたよね、
はい、さあそして、今年ですよね、2019年に入って1月は、
うん、
吉高さん、
そうですね、日本舞踊、はい、吉高流の家元、
はい、
吉高さんに来てもらいましたね。まあ吉高さん若い、僕は同い年なんですけれども、
はい、
うん、もう3歳から舞台を踏んで、でも吉高流って自分で流派作って、で京都でも長く ね、こうやられていて、毎年の上七弦での公演なんかではもうたくさんの方にこうね、宮城の世界をこう表現されてますけれども、でもやっぱりお弟子さんもたくさんいらっしゃいますけれども、なんかね、なんか所作がちょっと違いますよね。
いや、はい、わかります。
いや、もちろん伝統的な京都の舞踊ね、いろんな、はい、なんちゃら、まあ、いろんな流派がありますけれども、
はい、
それぞれそれぞれね、味があって、味っていうか伝統と文化が詰まっていますけれども、はい、やっぱりそれに凝縮された、良さがそれぞれにありますよね。吉高さんは、はい、女方もされますけれども、
はい、
されますけどね、
曲も流していただいて、
あ、そう、自分でもう曲も歌ってます。そうそうそうそう、まあすごいなと思うその表現力がね、
はい、
だからやっぱりたまにはね、そういう舞踊なんかも見に行くとまた違う側面で京都の良さだったりとか日本の伝統とか文化の良さ、
はい、
でやっぱり今を表現とか次の未来を表現もしようとされているので、そういうところの果敢な挑戦なんかも吉高さんされているって話は興味深かったですよね。
はい、そして最後ですね、先月2月は大谷大学の准教授赤澤清隆さんにお越しいただき、
そうですね、赤澤先生に来ていただきましたけれども、赤澤先生も実は京都ハッピー NPO 京都かな、この、ラジオ界の番組ですけれども、はい、岡本さんと同じように最初は、
あ、そうだったんですか、
赤澤さんもパーソナリティを務めていた時期が長くあって、
そうだったんです
ね、そうそうそうそう、赤澤先生は大谷大学の准教授ですけども、政策学部っていう学科のね、
はい、
先生ですが、かなり地域を飛び出して学生を地域に連れ出してね、で北区の北上京区にまたがるラジオミックス、この、はい、ラジオカフェの、まあ、姉妹みたい、姉妹兄弟みたいなラジオ局がありますけれども、
はい、
そこで実は番組を学生さんたちと一緒にやってたりだとか、で、まあ、北区には北の商店街だけではない、いろんな商店があるんですけど、はい、そういうところの地域づくりに関わっていったりだとか、子育て支援活動されてたりだとか、ね、いろんなことされているので、そういうようなお話を聞いてきましたね。
はい。
いや、
こうして振り返ってみると、そうそうたる方々
に、ね、そうそうたる人たちね、来ていただいて、
はい、
やっぱりみんなやっぱり京都足場にこう活動されているので、
はい、
京都でどういうふうにやっぱりやっていきたいのかということと、やっぱり京都で培ったノウハウをいかに外にね発信をしていくかということに果敢に挑戦されているような気がしますね。 で、やっぱり京都が抱えている課題というのは京都だけの課題じゃなくて、
はい、
他の自治体での課題でもあるかもしれないし、日本全体の課題でもあるかもしれないですし、ただこの自転車でね走り回れる距離の中の、ね、はい、コンパクトな街の中、この京都市で行くとね、
はい、
でもこの中にね、まあ、100万人を超える人が住んでるわけ でこれみんなで力を合わせてね、どうに解決できるかということを皆さんそれぞれがいろんなそのつながりを駆使しながらですね、
はい、
挑戦されている姿、まあ、この番組も、まあ、一つのね、このこれからでもプラットフォームとして活用していただいて、
はい、
うん、横でもっとつながっていろんな活動に結びつけていけるようなね、
はい、
もう 10年目なので、こうやって今年初めて振り返ってみましたけれども
、はい、
うん、あのちょっとみんなで集まるような機会を作ってもいいかもしれないですね。
あの
それこそね、本当に、まあ、それぞれがね、あのゲストがいらっしゃらない時もあるけれども、2週目3週目4週目5週目多分素敵な方たくさん来られてるでしょうし、
はい、
うん、もっとね横でこう交流をしながら進めていくようなことも考えてもいいと、まあ言うのは簡単だけど実際はやれるかなどうかな
これからまた一緒に考えていけたらと思います。
そうですね、
はい、
ということで、今月は別れの季節ですけれども、4月になったら出会いの季節ですので、
はい、そうです
ね、花粉症に負けず頑張っていきましょう
はい、本日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
パーソナリティは私藤本薫と
太田光平でした。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたしました。
いつものサインから長岡天満宮向こう山崎もいいとこ、夏は蘭電に揺られて妖怪列車でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。